今日恵みをいただく御言葉は吉章の17章14節から18節です。吉章17章14節から18節。ヨセフ族はヨシアに告げていた。主が今まで私を祝福されたので、私は数の多い民になりました。あなたはなぜ私にただ一つのくじによる相続地、ただ一つの割り当て地しか分けてくださらなかったのですか。ヨシアは彼らに言った。もしもあなたの数の多い民であるなら、ペリチ人やリファイム人の地の森に登って行って、そこを自分で切り開くがよい。エフライムの山地はあなたには狭すぎるのだから。ヨセフ族は答えた。山地は私どもには十分ではありません。それに谷間の地に住んでいるカナン人もベテシアンにとそれに属する村落にいる者も、イズレールの谷にいる者も皆鉄の戦車を持っています。するとヨシアはヨセフ家の者エフライムとマナセにこう言った。あなたは数の多い民で大きな力を持っている。あなたはただ一つのくじによる割り当て地だけを持っていてはならない。産地もあなたのものとしなければならない。それが森であっても切り開いてその終わるところまであなたのものとしなければならない。カナン人は鉄の戦車を持っていて強いのだから、あなたは彼らを追い払わなければならないのだ。アメン。一言お祈りをします。愛する主よ、私たちにすでに生きなさいと明確にもう領地が与えられて、そしてあとはその中に住む鉄の戦車を持つ者やリファイム人やペリジ人をあとは討ち取るだけであるにもかかわらず、それは強いと言ってそれを伏せて他の土地を求めたりする、そのような心もまたあります。今日そのような力があるのにそれをしない、そのような怠け癖、それを私たちの力取り扱ってくださいますように。そしてあなたの御言葉、あなたが今日私たちに伝えたいことを、このしもべの唇を通して余すところなく語り尽くすことができますために、このしもべを整え、またこれに預かる一人一人の耳と心を、体を整えて、これからの御言葉の命に預かることができますように、イエスを導いてください。これからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。14節以降のところで、なぜかですね、ヨセフ族は、ということが出ております。昨日までのところでは、ヨセフ族はエフライム族とマナセ族に、分かれていて、でそれで、16章の方はエフライム族に対するその相続地、でそれから、17章の前半は、特にマナセ部族で、17章の前半見ますと、マナセ族の戦士たち、マナスの長子ギルアデの父である マキルは、戦士であって、それで、その、マナセ族のそうそうたるメンバーが、ね、この17章2節に、ね、何々族その、各部族たちが、積極的に、その地方の土地を、攻めていて、取得した。それから3節以降のところではその娘たち、ゼロフハデの娘たちですね、彼女たちが、自分たちにその、 約束されているその土地を与えてくださいと、神様の御前でヨシアたちに対し、正当な、要求をして、それで見事その土地を勝ち取っていた。で、この14節以降のところですね、求めていたっていう意味では、同じことをしているんですけども、でも、この14節以降の求め、それはですね、自分たちにもうすでに与えられているんです。与えられていて、あとはその自分たちの 領土の中にいる、レファイム人とか、ベリジ人とか、レファイム人、巨人とも訳されているんですけども、あと鉄の戦車を持っている者たちが、いるんですけども、それらを攻め立てることを、それらに攻撃を積極的に仕掛けていくことをせずに、何か、自分たちのところは、与えられたところは、まだ不十分だと、そういうふうに、ヨシアに申し立てる者たちがいるんですね。ここでは単にヨセフ族はヨシアに連れて行ったと記されているだけです。ヨセフ族の全部が全部ヨシアに連れて行ったわけではないことは、この17章の書版の方を見ますと、それは当然そうだと分かります。それになおかつ聖書地図の方を見ますとですね、もうマナセ族だけでももうすごい広大な土地が与えられているから、それでもなお、この土地は不十分だっていう、資格は、本当はないはずですね。確かにマナセ族、聖書地図を見ますとエフライム、マナセ、この2つの部族合わせてヨセフ部族に与えられている土地はもうすでに広大な土地ではあるんですけども、でもその広大な土地の中にですね、まだ占領しきれていない者たちがいたんですけれども、それを攻め立てることをせずにですね、このヨセフ族と呼ばれている人たち、当然マナセのあのマキルの戦士たちとか、また17章2節に記されているこの部族たち、彼ら以外のヨセフ族と呼ばれている人たちですね、彼らは自分たちをヨセフ族と名乗って、あたかもヨセフ族を代表しているかのように言って、それで、自分たちの、ヨセフ族の中の、他の、勇士たちはもう積極的に攻めていって占領しているのに、でも、同じヨセフ族に属しておきながら、積極的に攻めていかない人たちが、こうしてヨシアのもとに行って、自分たちヨセフ族はってなんかあたかも代表しているかのように名乗ってですね、でそれで、ヨシアに、お願い事をしに行ってるわけですね。14節見ますと、ヨセフ族はヨシアに告げていた。主が今まで私を祝福されたので、私は数の多い民になりました。あなたはなぜ私にただ一つのくじによる相続地、ただ一つの割り当て地しか分けてくださらなかったのですか。一見すると、ヨセフ族は、エフライムとマナセに分かれてるから、一つのくじじゃ足りない、二つのくじの方がいいんじゃないですかっていうことを、求めてるのかもしれないんですけれども、でもヨシアはですね、この彼らのその訴えの中において、彼らが果たすべき分、果たすべき責任を果たしていないことをヨシアは見抜きます。ヨシアは彼らに言います。もしもあなたが数の多い民であるなら、ペレジ人やレファイム人の地の森に登っていて、そこを自分で切り開くがよい。エフライムの山地はあなたには狭すぎるのだから、要するに、彼ら、ペレジ人やレファイム人の地の森に、登っていて、そこを切り開いてなかったんですね。まだ切り開いてもいないのに、自分たちに与えられたくじが、あたかも不足であるかのようなことを言って、いるわけです。でそれでヨシアは、あなた方は、もう数が多い民であるんだったら、あなたがそういうふうに言うんだったら、ぜひその力で、またぜひその数でもって、ペレジ人やレファイム人の地のそこを攻めて占領しなさいとヨシアは答えました。でそれに対して、16節、ヨセフ族はさらに答えます。 産地は私どもには十分ではありません。で、まあ、いよいよですね、まあ、本音と言いますか、彼が言っていなかったことを、まあ、ポロッと言うんですけども、要するに谷間に住んでるカナン人も、またどこどこに住んでる者たちも鉄の戦車をみんな持っています。要するに鉄の戦車を持っているカナン人たちがそれと戦いたくないから、でそれであの谷には強い者がいる、あの山には強い者がいる、だから、ね、その強い者は避けたい、でも土地は欲しい、だから、こうしてヨシアに一つのくじによる相続地では少ないよっていうことを言ったんですね。でもヨシアはですね、ヨシア方、じゃあもう一つくじを割り当てようとは言わないんですね。ヨシアはさらに言います。17節のところ、あなたは数の多い民で大きな力を持っている、あなたはただ一つのくじによる割り当て地だけを持っていてはならない、産地もあなたのものとしなければならない。それが森であっても切り開いてその終わるところまであなたのものとしなければならない。カナン人は鉄の戦車を持っていて強いのだから、あなたは彼らを追い払わなければならないのだ。アメン。私たちもですね、自分の中にあるそのカナン人のような性質、巨人のような邪悪な者たち、罪の性質、それが私たちのうちにまだ作っている部分があるのであるならば、それと向き合わないでですね、あなたの方が変わってください、私はこういう弱さがある、私はこういうトラウマがある、こういう心の傷があるのだから、あなたの方が私に合わせてよってよく言う人がいるんですけど、そういう人はですね、なかなかそういう心の病は癒されないものです。むしろこのヨシアが言うように、あなたは、ね、自分の力で、ね、主と共に切り開いていかなくてはならない、あなたのうちにいる巨人は倒さなくてはならない、あなたのうちにいるペリジ人やレファイム人を、ね、切り開いて、でそれで森があるのであるならば、それを切ってその終わるところまで、ね、あなたのものとしなければならない。ヨシアは言います。私たちのうちにですね、そういう複雑な森、迷いの森、ね、巨人が住む森があるのであるならば、徹底的に森がもう切り開かれて、それが終わるまでですね、それをそれと戦って、そして領土を切り開いていかなくてはならないんです。これ他人にですね、あなたの方が変わってよっていう問題ではないんですね。他人の方に、あなたがもっと私のことを理解してよ、もっとあなたの方で譲ってよ、そういうことよりも、むしろ私たちにはすでにですね、主にあって祝福が与えられております。私たちは主にあって精霊による力が与えられております。ですからその力を用いてですね、まあ、私たちの内なる領域を広げるべきです。まあ、これは何も私たちの内なる領域に限ったことではなく、私たちの家庭の中の、その、まあ、罪の性質とか、またあるいは、私たちの職場、あるいはその使わされている環境において、そこに救う邪悪なペリジ人やリファイム人を、切り開いて、いかに相手が鉄の戦車を持っていようともですね、いかに相手が何か強力な、何か強そうな成り立ちだったとしても、でもヨシアは、ね、あなたには力がある、だからその力でもって切り開いていきなさい、言われます。私たちには、ね、私たちの手の力によるものではないです。私たちが主と共に歩むのであるならば、主が先導して主ご自身が戦ってくださるんです、ね、あのヨシア記の前半の方の、快進撃、その、ギブオンの、町の人々が、ね、助けを求めてきた時、ヨシアたちからすればあまり行きたくない戦いだったかもしれないんですけど、でもヨシアたちは行って戦ってみるとですね、もう敵軍の上から石が まあ、氷が降ってきたり、あるいはもう太陽が月が止まってでもですね、その敵を打ち滅ぼすまで、森が切り開かれるまで敵が徹底的にもう打ちのめす力を主護自身がですね、その力を発揮して、そしてヨシアたちはただその敵を攻め滅ぼすだけ、そういう形でした。ですから、いかに相手が鉄の戦車を持っていようともですね、いかに相手がレファイム人という巨人で、巨大なものであろうともですね、信仰を持って進み行くのであるならば、そこは制圧できるんです。皆さんの心の内にいるレファイム人、あるいは皆さんの家の中に、あるいは職場の中にいる邪悪な巨人、それに対してはですね、信仰を持って進み行き、そして祈りでもって戦うべきです。したならば、皆さんがもし戦いに自ら参加するのであるならば、主がその戦いを戦ってくださり、そして敵をそうやって攻め滅ぼすことができるようになります。私たちのうちに与えられている霊はですね、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊であるとパウロはテモテに言いました。それは冒頭でもお読みした箇所、第二テモテの一章なんですけども、第二テモテの一章の6節からのところです。第二テモテの一章の6節から、それですから私はあなたに注意したいのです。私の安主をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。ですからあなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。アメン。パウロは手元に言います。私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてくださいと。ヨシアもヨセフ族に言います、主があなたに与えられた恵み、その大きな力、数多くされたその人数でもって、それを奮い立たせて、あなたに与えられたその賜物、ヨセフ族の賜物、垣根を越えた枝のその祝福をもって、それを再び燃え立たせて、その鉄の戦車の軍団をまたペリジ人やレファイム人、その巨人どもを打ち滅ぼしなさい。ヨシアは言います。主イエス様を皆さんに言います。イエス様が皆さんを召し出してくださったその召しに従って、また主が皆さんのうちに与えてくださった聖霊の賜物を再び燃え立たせて、そして皆さんのうちの滅ぼすべきもの、皆さんの敵、悪魔サタンに対して、悪しき霊に対して、皆さんの賜物を奮い立たせて、それに勝利しなさい。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。ですから、私たちはその霊を奮い立たせて、私たちのうちにいる霊を滅ぼし尽くすべきです。むしろ、私のうちにはまだこの傷があるんだから、私のうちにはこんな弱さがあるんだから、だからあなたの方が譲歩してくださいとか、まず、 そういうことをしているのであるならば、いつまでも皆さん自身は変わらないんですね。まず皆さんのうちに皆さんを変えてくださることのできる力のあるお方が宿っていることを知り、その霊を奮い立たせて歩むのであるならば、皆さんはしっかりと勝利して森を切り開き尽くして、レファイム人を追い払い尽くして、鉄の戦車を、ね、もう打ち倒して、その勝利をすることができます。このヨセフ族はヨシアに願い出たんですけど、でもヨセフ族の中に、ね、マナセ族のその戦士たち、勇士たち、マキル族の戦士たちはしっかりと切り開いてですね、あのね、レファイム、あの、ね、鉄のベッド、縦が4メートルで、横が178センチのあの鉄のベッドを持つような、そんな巨人さえも打ち倒したあのマナセ族ですから、その同じ部族である、あなた方はしっかりと戦いなさいとヨシアが言ったように、私たちも、ね、主が共におられる、まことのイエシュアであるイエス様が共におられるんですから、しっかりと強く惜しくこのお方により頼んで、まだ占領するべき土地、まだ打ち倒すべき敵、それをしっかりと征服して、そして幸いな、ね、より優れた、より広い領域を皆さんのうちで獲得する皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、まことのイエシュアであるイエス様、ヨシアなるあなたが共におられ、そして私たちが信仰を持って一歩踏み出していくのであるならば、このヨシア記の戦い、それは本当に勝利に次ぐ勝利でした。私たちがそれに倣って進み行き戦うのであるならば、主が先んじて戦い、主がしんがりを守り、主が敵の上に雷鳴を轟かせ、主が敵の頭上に雹を降らせ、石を降らせ、また太陽月を止めてでも私たちに有利な戦いを戦わせてくださる主、その力強き主が今もこの時代においても私たちと共におられることを宣言し感謝いたします。どうか私たちは弱ることなく強く大きくあって進み行き、見事私たちも私たちの内になる領域、それを勝ち取り、また私たちの職場、私たちの家庭、あらゆる面において勝利していく私たちでありますように。どうか私たちのうちに力があるのに、またくれくれくれと要求することはなく、私たちに与えられた分、責任をしっかりと果たして、私たちのうちに与えられた領域をしっかりともっと耕し、もっといらぬものを取り払い、そしてあなたによって作り変えられ、整えられていく私たち生徒たち一同でありますように。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。